夢かな名作ライブラリー、ちびくろサンボ、ヘレン・ワトソン・バンダーマン。昔々あるところにちびくろサンボという黒人の少年がいました。お母さんはマンボ、お父さんはジャンボという名前です。家族3人でとても仲良く暮らしていました。
ある日のこと、マンボママがちびくろサンボに赤い上着と青いズボンを作ってくれました。そしてジャンボパパは市場で綺麗な緑色の傘と紫色の靴を買ってきてくれました。靴は底も内側も真っ赤です。ちびくろサンボにはとてもお似合いです。
嬉しくなったちびくろサンボはジャングルに散歩に出かけました。すると一匹のトラが向こうからやってくるではありませんか。ちびくろサンボ、お前を食ってやる。お願い食べないで、この赤い上着をあげるから。ちびくろサンボがこう言うと、よかろう、今回はその赤い上着で勘弁してやろうと、トラは上着を取り上げてしまいました。そして、俺はこのジャングルで一番偉いんだと言いながらジャングルの奥に行ってしまいました。
ちびくろサンボはまた歩き出しました。すると向こうからさっきのトラとは別のトラがやってきてこう言います。ちびくろサンボ、お前を食ってやる。
お願い食べないで、この青いズボンをあげるから。
ちびくろサンボがこう言うと、よかろう、今回はその青いズボンで許してやろうと、トラはズボンを取り上げ、俺はこのジャングルで一番偉いんだと言いながら悠々とジャングルの奥に行ってしまいました。
ちびくろサンボは再び歩き出しました。すると向こうからなんとまた別のトラがやってくるではありませんか。
ちびくろサンボ、お前を食ってやる。
お願い食べないで、この紫の靴をあげるから。
ほら、そこも中も赤いんだよ。
ちびくろサンボがこう言うと、
そんな靴俺様には何の役にも立たないぞ。お前と違って俺様は足が4本もあるんだから。
サンボは必死に考えて、ならば靴を耳にかけてごらんよと言いました。すると、
なるほど、それはいい考えだ、よかろう、今回はその紫の靴で見逃してやろう
と、トラは靴を取り上げると、やっぱり、
俺はこのジャングルで一番狙いんだ
と言いながらジャングルに消えていきました。
しばらく歩くと4匹目のトラに出会ってしまいました。
ちびくろサンボ、お前を食ってやる。お願い食べないで、この緑色の傘をあげるから。
ちびくろサンボがこう言うと、
傘なんてどうやって差していけるんだ、俺は歩くときに4本の足をすべて使うんだ。
尻尾の先に結んで歩けばいいじゃない。
なるほど、それはいい、わかった、その緑色の傘をよこせば今回は食べないでやる。
そしてトラは傘を取り上げると遠くに行ってしまいました。
もちろん俺はこのジャングルで一番偉いんだと言いながら、
かわいそうなちびくろサンボ、お気に入りの上着もズボンも靴も傘も取られ、泣きながら歩き出しました。すると突然恐ろしい声が聞こえてきました。
グルルルルルル、声はだんだん大きくなってきます。
大変だ、トラが僕を食べに来る。
ちびくろサンボは慌てて近くのヤシの木に隠れ、そっと様子を伺います。
俺が一番偉いんだ、いや俺だ。
どうやらあの4匹のトラが誰が一番偉いのか喧嘩しているようです。そのうちみんな本気で怒り出し、一斉に飛び上がって取っ組み合いの大喧嘩を始めました。上着もズボンも靴も傘も放り出し、爪を立てたり牙で噛んだりと大変な騒ぎです。トラたちはぐるぐるともつれ合って、ちょうどちびくろサンボが隠れているヤシの木までやってきました。ちびくろサンボはさっと飛び出して傘の陰に隠れます。喧嘩は一層ひどくなっていき、それぞれのトラが互いの尻尾に噛みつき始めました。 4匹の虎がそれぞれ前にいた虎の尻尾を噛んだわけですから、ヤシの木を中心にして虎の輪が出来上がりました。
ちびくろさんぼは遠くに逃げて、
虎さんたち上着もズボンも靴も傘もいらないの？
と大声で叫びました。けれども虎はうなるだけです。
いるのならいると言っておくれよ。出なきゃ全部持っていっちゃうからね。
こう叫んでも虎たちの喧嘩は一向に収まりません。そこでちびくろさんぼは落ちている上着とズボンと靴と傘を取り戻して逃げ帰ってきました。
虎たちの喧嘩は全く収まりません。相手を食べてしまおうと相変わらずお互いの尻尾を噛んだまま木の周りをぐるぐると回るばかり。虎の輪はだんだんとスピードを上げていきました。輪の速さはぐんぐんと上がっていき、今やどれが足でどれが頭かさえわからないほどです。それでも虎たちは早く早く走り続け、そのままとうとう溶けてしまいました。ヤシの木の周りに溶けた虎のバターができたのです。
ちびくろさんぼのジャンボパパが仕事から帰ってくるとき、偶然このバターを見つけました。
これは上等のバターだ。お土産に持って帰って美味しい料理を作ってもらおう。
ジャンボパパはこう言うと、持っていた大きな壺にバターをたっぷりと入れて家に持ち帰りました。
このバターにマンボママは大喜び。
さあ晩ご飯はホットケーキのごちそうよ。
マンボママは粉と卵とミルクと砂糖とバターをこねてホットケーキの素を大量に作りました。
それをトラのバターで焼いてみると、ケーキは黄色と茶色に焼き上がりました。まるでトラそっくりです。
さあ晩ご飯の時間です。3人はホットケーキをたっぷりと食べました。マンボママは27個、ジャンボパパは55個、そしてちびくろさんぼはなんと169個も平らげてしまいました。お腹がペコペコだったんですね。
さあというわけでちびくろさんぼ、
はい、
お届け
します。懐かしい。なんか大好きだった。
そう、私もあの虎のバターが食べたくて。どんな味にするんだ、ね、これさ、うん、絶対さ、これ教科書に載ってた、絵本で読んだ、
教科書に載ってた気がする
よね、うん、なんか小学校の低学年の時に読んだような記憶がありまして、うん、なんか絶対にその虎がぐるぐる回ってるところが挿絵で入ってて、もうさ、うん、バター、虎って回りすぎるとバターになるんだって子供だからさ分かってなくて、なんかもうそれがすごくないって思って。
でも私のこのね前半のこの下りはすっかり忘れて
た。あ、そう、
なんか虎がぐるぐる回り出してバターになるのはすごい覚えてたんだけど、うんうんうん、なんでそういうことになったのかが覚えてなかった。
なんかとりあえずサンボが全部取られて、でも最後はなんか取り戻すっていうのは私は普通に覚えてた、う
ん、覚えてたんだ。
かわいいし、うん、またそのサンボがさ、うん、なんか黒人さんだから、うん、肌が黒いじゃない、うん、黒いのに 赤いシャツとか、うん、緑の靴とか紫の傘とか、すごいカラフルなやつがすごいおしゃれで、え、かわいいんだけどって思って、かわいいっていうサンボの、ね、ちっちゃいから、うん、ちっちゃい男の子だから、うん、ちっちゃい男の子がすごいおしゃれな格好してて、うん、それがトラに全部取られて、またトラがさ、なんかさ、
うん、
もう生きりばっかりでさ
そうなんだよね、俺が一番
俺が一番で、結局みんなバターになっちゃうみたいな。でまたさ、尻尾を追いかけるっていうのが結構犬とか猫でもやってるじゃない。
そうそうそう、
なんか あるあるみたいな感じであ
のさ、なんだろう、あの間抜けな感じね。
これ読んだやつだ、うん、ヤシの木の影に隠れてたって言ったけど、私なんか、うん、私が読んだやつはヤシの木に登ってたような気がしたんだけど、
うんうん、
なんかヤシの木の上で震えてたら勝手に喧嘩はその根元で喧嘩始めてたっていう記憶がある、うん、そういうんじゃないのかな、ただ間違いかな、まあ、いろんな訳し方があるのかもしれないけど、うん、これもともとはね、うん、ヘレン・ワットソン・バンナーマンという方が作者なんですけど、本当は、うん、あの絵本作家ではなくて普通に軍医さんの奥さんで、うんうん、インドに旦那さんが、うん、
なんかなんつの軍医として派遣された時に一緒についてった時に自分の娘たちに読ませるためにオリジナルの絵本を作ったのが元々だったんだって。でこれ結構ちびくろさんぼのシリーズが結構いっぱいあってこれ全部お子様たちのためにオリジナルの絵本で自分で絵も描いて作って読み聞かせてたっていうのが始まりなのを出版してるっていう。
あ、そうなのね。じゃあ、ね、特にこう作家として出そうと思って出したものではなく
ではないっぽい。子供にそこまでちょっと もともともしかしたら作家だったのかもしれないけど、うん、でも代表作が全部このちびくろさんぼだったからもしかしたらそこからいいやつだから本にしましょうみたいな感じにな
ったのかもしれないね。
なったのかもしれない、うん、なんか一時期ちょっと出版禁止だったりしたじゃない、ね、うん、黒人差別とかいうので、うん、でなんかそれはその商業出版する過程でちょっとなんか変な感じになって挿絵の表現が悪かったりしてちょっと誤解を受ける表現があったけど実はもともとは全然そういうんじゃなくてインドで多分そういうねなんか、うん、みんなが思ってたようなそういう感じの黒人さんではなくただの現地人の人だからみんなそうだよみたいな感じ。なんか、まあ、これもあのお便りと一緒でその一部だけを取り上げるとそういう風に挿絵の一個だけを見るとそう見えるみたいな感じだったのかなって思います。今はもうそれは誤解は解けて今でも見ることができる、
ね、全然そんな、ね、
普通に教科書にも載ってるしみんなすごい可愛くていい作品としてね
バター美味しそうっていう
とりあえずバターが美味しそうなんか差別とかそういうんじゃないバターが美味しそうなんだ
もうなんかさ物語に出てくる食べ物ってもうみんな美味しそうに思って
絵本のさご飯ってなんでこんなに美味しそうなんだろうね、
憧れたこれもうその記憶しかないから
食べたいみたいな感じが、うん、もうそれしか覚えてない癒しい言葉でした、ね、うん、でもなんかホットケーキが必ず食べたくなっちゃう。
そう、
そんな作品をお届けいたしました、うん、はい、イメカの名作ライブラリーでした、はい。近づいてきました、
はい、
告知、
はい、
9月1日土曜日、
はい、
ついに近づいてまいりました、
ね、
あと10日あれ
あと10日
ぐらい、
うん、
ぐらいとか
ぐらい
9月1日土曜日、はい、3時より四ツ谷エイプス記念ホールにて、
はい、
音語りボリューム1、はい、新見南吉お話し会という、はい、朗読と音楽で通ずる、うん、新見南吉先生の作品をお届けする会を
はい、
ね、行いますので、
うん、
いやいやいや、
こう、ね、どっぷり新見南吉の世界に、は
い、これあのフライヤーの方を見ていただくと、うん、もう演目も発表させていただいておりまして、うん、そちらの方を見ていただくとちょっとあこんな話、うん、これ知らないなとかも、
うん、
知ってるやつ絶対1個あると思うんでネタバレ、うん、言わないけど見たら分かると思う
けどでもフライヤーにめっちゃ
書いてあるけど書いてる、ね、あえてここでは言わないねフライヤーを見ていただければいいかなと思います、うん、料金はドリンク付き2000円、うん、途中休憩がございます、はい、ゲストに大原あゆさんマリンバとパーカッションでがっつり音と音楽をつけていただきます、
はい、
予約はメールで tmn@bfri.net いつものメールフォームね普通音のとこから送ってください、
うん、
もしくはあの、はい、ね、メールフォームで送ってもらうか、うん、なんかそれもちょっとなんかハードルが高いっていう人は、うん、まあ最悪ツイッターの方で行きたいっていう意思だけ、
うん、そう
反応してもらってもってうそうなんか行くっていうのと、うん、名前と枚数だけ分かればいいです、まあ、私たちに伝われば何でもいいです
番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知私のおすすめのはリスナーの皆さんのおすすめのもの、はい、夢かな神社では皆さんの叶えた夢を大募集中です
なんかね、はい、正夢とか見ちゃったんでね、
うんうん、
夢が叶えちゃうかもしれないので叶いますように、
うん、
というお参りしとこう
ゆ
るかなライブラリーのリクエストや早口言葉のリクエストもお待ちしております、はい、もちろん私たちへの質問や番組の感想日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、はい、お便りはゆめかの専用のメールフォンまたはメールの方は tmn@bfri.net、
はい、
あの朗読会と同じ宛先なんで、はい、あのお便りのついでに朗読会いや朗読会の予約のついでにお便り、はい、どっちでもいいゆめかのツイッターアカウントもございますのでそちらからコメントいただいても OK です、はい、詳しいご案内は番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧ください、はい、インターネット放送局 P フリーネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます、
はい、
ね、
うん、新しい番組もね始まってるんで、
始まって
ぜひぜひ
20周年を迎えましたので、はい、ぜひそちらもチェックしてみてくださいませ、はい、夢かな放送局、今回も山本しおりとワンコの2名で、
はいはい、
インターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました、はい、次回更新日は
お
なんと、
はい、
8月
27日です直前だね、
直前です、うん、超直前スペシャル、どうなることでしょうか、うん、
ねどういう状態
だ、ちょっと今緊張したあ、また途中から台本がなくなる今かもしれない、あ、怖いよ怖いよ
怖
くない、全然怖くない、
楽しもう、楽しむ、うん、
楽しい
楽しい、
台本見ていいんだもんね、
うん、
朗読
そうだよあそうだ、別に
覚えなくていいんだもん、ね、
覚えなくていいんだから全然
途中から真っ白かもしれない、あやめようやめようそれでは次回もどうぞ
お楽しみに。